気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
この嫌な冬もあと1ヶ月2ヶ月ってとこですかね、ラーメン大好きラーメンさんと、
冬は好きなんですけど寒いのだけは本当にかなわないです、早く帰ってハイボール飲みたい私のぶがお送りします。よろしくお願いします。冒頭から早く帰りたいというのはちょっと まずいですな。はい、
とにかくハイボールが飲みたい
んです。あ、そうなんです。
できればハイボール飲みながら配信したいってことでしょ。
それできれば最高なんですけどね。時々以前ほら海外からやってた時なんかは一杯引っ掛けてから収録してましたよね。あれ最高でした、
うん、
気分もいいし、
うん、最近何かありましたか。
今日ね、
はい、トゥデイ
知人を通じて、うん、疫学の人に会ったんです。
疫学？
疫者さん疫、
あ、諸葛孔明、
うん、まあ占いですね。名前とか生年月日とか、
はいはいはい、東南の風が吹くってやつでしょ。
あれもそうなの？
そうそう、あれも気候とかなんかそんなの全部見て、
うん、
まあまあまあ
まあでも昔はほら占いも科学もそういうのもみんな同じルーツだったじゃないですか、うん、まあ孔明みたいに頭のいい人がいろんなものを観察して、で自分を勝利に導くみたいな、はい、そういえばあれなんですよ、三国志の横山見捨てる三国志のキャラクター全百何十種類をこうのぼりみたいなのに印刷してでぶら下げてる商店街が神戸の方にあるってなんか
見
た
こと
ありますよ。
本当に
でちゃんとね一人一人キャラクター違うんですよ。こんな人いたっけなみたいな人まで、ね、ちゃんと書かれてて、
うん、なんかどっかにジャイアントロボが入ってなかった？
なかった。
なんか、ね、見つけ
た。で、はい、商店街のこうね、うん、上に上りが下がってるわけなんですけど、うん、俺自分の前にね家具とか下げてあったら超嬉しくないですか？
誰が好きですか？
難しいな。難しいけどまあベタですけどやっぱ諸葛亮先生かな。
あ、
大好きです、
うん、
長生きしましたもんね、あの人も。あ、結構、うん、次に張飛。
あ、人間味のある張飛 ね。
まあ結局最後は
ね
自滅しちゃいますけど、
酒に溺れてしまったね最後ね、
うん、あれぐらいがいいんですよ、うん、ヒーローってのは、
うん、
でもまあ関は、
うん、
ちょっと完璧すぎて、
うん、
なんかこう感情移入できないっていうか。
いや完璧じゃなかったの、
うん、
人に対して弱いところがあったから、そうそうそう、
人情味が厚すぎたために一、うん、回曹操見逃すんでしたっけ。
そうそうそう結局中国とかあっちの方では関羽人気がすごいんだね。
だから関羽はもう神様になっちゃったんですよ。
だよね、みんな祀ってあるもんね、いろんな
ところ。どこの事務所に行っても、
うん、
顔を真っ赤にしたひげの長い、う
ん、あれ何を祀ってんの。
もう生涯繁盛です、そのものズバリ。
え、関羽って商売繁盛なの？武将でしょ。
でも商売繁盛の。
ん？なんで商売繁盛がつながるの？
神様だからじゃないですか。
そうね。
他に祀るものはないんですよ。基本的に中国って。
あ、そうか、
うん。
もういろんなこう歴史を塗り替えていく文化とかですからね、あそこはね。
その中でもやっぱりこうね、
ね、ずっと引き継がれて
神様になっちゃった関羽さん。うん、どこの工場に行っても、
うん、
どこの事務所に行っても必ず飾ってあります、で果物だとか、
うん、
お線香だとかが常にこう飾って、お供えしてあるんですよ、それぐらい人気高い
ね、うん、どこ行っても見るもんね、本当。
そうなんですよ。でまあそれは疫学のやってもらって、
はい、
で
何を見てもらったの。
名前と生年月日 こう生まれた時間みたいなのこう
名前と生年月日と生まれた時間、はい、
言えるとなんかいろいろ分かるらしいんですけど、
うん、
でその見てもらった方に言わせると、私は50、51とか2ぐらいに人生の大転換が起きるらしくって、
あ、ノブが？
私が、
うん、
でいろいろこうやるんだったら、うん、その時までにやっておけと言われました。お仕事とかでも新しいプロジェクト立ち上げたりとかやるんだったら51、2ぐらいまでに終わらせておけよと、
うん、終わらなかったらどうなるの？
なんかえらい目に遭うらしいですよどんなことやったらいいんですかって聞いたら、うん、あんたは好きなことを好きな時にやりなさいって言われました好き放題やるって言われました。で妻の名前とその生年月日とかで占ってもらったんですけど、
うん、
まあいい奥さんだねと、でも相当我慢してるよって言われた。
ああ、それも当たってる。
すいません、うん、なんだかすごく申し訳ない気分になった。それで
お金出して。
まあお金は出さなかったんだけど、最初に紹介してもらった、まあお友達で紹介してもらったので、
うん、
でね、調子に乗ってラーメンさんの分もグラン
テ。なんで？やめて余計なものをちょっと。やめてもう本当に。
皆さん聞きたいですか？
いや聞きたくない。
たまたま私ラーメンさんの生年月日とか知ってたんで。
なんで？
まあ知ってたんですよ、
う
ん、で入れてもらって、
パスポートとか、
そうパスポートのコピーもらってるんでやってもらったらですね、
うん、
占い師がびっくりして腰抜かしてました。
は？
こんなに運気の強い人見たことないとか言って。
本当に？
めちゃめちゃびっくりしてましたもん。
なんで？
ぜひ合わせてって。
ほう、
いやこんなねお金の儲けられる人は
ね、何だそれ。
そう、見たことないとか言って、
うん、
すごく興奮してました。
男の人、女の人？
女性です。
え、綺麗？
綺麗、びっくりするぐらい綺麗。
あ、占ってもらおうかな。じゃあ
大学生の息子さんいますけど、
ね、あ、じゃあいいです。
いやでもびっくりするぐらい綺麗な人
いや、いいです
でしたね、
うん。
いや本当にね、本当腰を抜かさんばかりに驚いてましたよ。
んー、
これはね、この人はね、
もう
金儲けるわって言ってました
ちょっと待って、んー、それ50過ぎてから来るとか、そんな
ない？20じゃないね、25から30ぐらいまでこの人苦労してるよねみたいな、30だったかな、
ほうほうほう、
若い頃は苦労してるよねっていう感じで、
ほう、
で今から3年ぐらい前に大儲けの種を作ったよね、
うん、
この人みたいなこと言うてましたね。
ああ、はいはい、ああ作った
気持ち悪いでしょ
う、うん、でも今も儲けしてないけどね、そんなに、
うん、でこれからまだまだ伸びるらしい、
うん、
あと一言余計なこと言ってたのが、
何？
この人は49まで、
うん、
女遊びするよねみたいなこと言いましたね。まあ当たってるかどうかは分かんないけどね、
うん、49過ぎたらもう、
もしかしたら使い物にならなくなるじゃないですか。
使うじゃないで、あと何年じゃ、あと何年ラーメンさんのモテ期があるね。それ過ぎたらもう一気にモテなくなるってことだね。
かもしれないですね。
もう信じない。
で私の、うん、家族は、
うん、
奥さんに仕事させたらいいじゃんとかって言ってて、
分かる気がする。
あんたはあんた好きなことやっとれば最近去年なんか始めたよねみたいなこと言って、
ん
その去年なんか始めたよねって言われたんですよ、
うん、
その占い師さんに、
うん、
医者さんに、去年ちょうどカメラ始めたじゃん。
ああ本当だ。
へえ、じゃあそれかもみたいなこと言って、え、ちょっとカメラマンになれってこと？
ということはまたクレジットカードの
あ、やめてやめてまあ、それは注意しながらっていう、なんだかすごく申し訳ない結果になりましたね。
見ないで勝手に裏
はごめんなさい、
占いしないで。
でも大爆笑だった本当にもうね、その人、
うん、
まあ、共通の知人を通じて紹介してもらったんですけど、
うん、
その知人の方が、
うん、
いろんなところに顔が広い人なんですね、
うんうん、
でこういうビジネスマンの方とか会社の社長さん、
うん、
社長さんとか、よう け知っとるんですよ、
うん、
でなんかあの手この手で、
うん、
その人たちの生年月日を手に入れてたらしくって、
あんで見てもらってたので
、ね、手当たりして見てもらったらしいんです、うん、そうしたら、
うん、
まあまあ
やっぱりねっていう結果が出たの
かどうかは分かんないんですけど、それをいろいろいろんな社長さんだとかお金儲けてる人だとかっていうのをいろいろ見てもなお、うん、ラーメンさんの見てこんな人見たことないとか
来ましたね2017年ラーメンさんの時代。いや来ないな。
もうちょっとしたら来るかもですよ。
来るかもね。
植えた手がまたさら
種が、もしかしたらね、ラーメンさんの描いた絵が何億で売れるかもしれないよ。
かもしれないですよね。ラーメンさん占いとか信じる人？
全く信じない人。
まあ、私もそうなんです
けど、占いっていうのはカウンセリングだと思ってる、どっちかというと。
そうですな、
うん、それに近いんですね。だからあれを全部信じちゃったらいけないなと、うん、なんかこうしたいんだけど後押ししてくれる立場かなとは思うね。あれなんか
香港なんかね、香港中華系の方って占いすごく大事にするじゃないですか、うん、その風水だとか、
はいはい
ね、どこどこに何か置くとかっていうのとても気にされますよね、
うんうん、
ただやっぱりそのお金持ちになる人ってのは、うん、占いに左右されるんじゃなくて占いを利用するんですよ、
うんうん、そっちだと思う多分。
まあこうメンタルの面でね、うん、うまい具合に解釈して、うん、で自分の、ね、いいように多分使うんでしょうね、うん、
いやそういう話でほら前なんかね聞いた話だけど、競馬場で占、予想屋さんがいるでしょ。
いますね。
あれも結局、うん、なんかからくりを聞いたんだけど、
はい、
いや占いでもそういうことをやってる悪徳の占い、そういうね今日あったようなちゃんとした占い師さんもいれば、ほらトイレットペーパー占いとかあるでしょなんか、
はあ、
でその予想屋さんがどんな話をするかというと、うん、例えば16で来るとかいうあれがあるじゃないですか、
うんうん、
で16で来るよっていうのを例えば100人に言います、
うん、
で、で実際16を買ってた人がその中に50人いたとしたら、うん、50人の人は信じるじゃないですか。
あ、当たったらね、それが。
そうで50人また来ます、うん、また教えてくれと、うん、じゃあ今度3、4にします、うん、で50人の中から今度3、4を本当に買った人は、うん、また半分だとすると25人がまた来ます、
うん、
で今度、4、6とかなんかそういうでしょ、でそこからまた半分だから15人ぐらい来るとするでしょ、
うん
う
ん、
でその時点でもう4連続当たってる人なのこの人たちは、
うんうん、
もうますます信じるよね。
そうね。
でそれ繰り返してって結局最後の1人2人っていうカモは、うん、もう7連続当たりとかそんなんでしょ、
うん、
それは信じるじゃんと。
その人がこうねわーってこう
広げてくれれば、そうそう噂を広げればまたたくさんの人が来るか、うん、その中からまた分母がでかくなるか、そこから、何回かこうやっていくとまたこのカモが増えるっていう、そういう話を聞いて、ま
あ、単純な算数の、
ね、確率の問題なだけだよね、うん、これ
でも人間ってほら確率のうまくいく方にを信じたいような心理が働くんですよね、うん、きっと。
いやあと女の人ってなんであんな占い好きなんだろうね。
ねえなんででしょうね、
うん、もうラメさん男子だから全く興味がないの占いに、
うん
うん、
いや朝のテレビとかで何々座の人はなんとか
あれ見る人
見ない見ない
あれ見ると上位からやるじゃん、
はい、
上位で自分のやつが入ってるとそのまま見るけど、うん、入ってなくてもう回がもう間違いないなって言って途中で消すもんだってそれ見て一日のテンションが落ちた、そこで朝から落ちるの嫌じゃない、なんかあーあとか、
うん、
だからラメさんも見ない。
あのねうち日めくり、うん、事務所日めくりカレンダーなんですよ、
う
ん、一枚一枚ベッてめくり、うん、でその日めくりカレンダーってこうちょっと大きめのね、
うん、
わかります？よく食堂とかに置いてある
やつでしょ、う
ん、でなんかありがたい言葉書いてあるんですよ、
うん、
家宝を挙げて待てとか、はい、なんかそういう感じで書いてあって、
うん、
今日は家を建てるには最悪の日だみたいな書いてあったりするじゃないですか、
うん、
で毎朝事務所に行くとベッてめくるんですけど、うん、めくるときに、うん、その前の日の文句を読むんですよ。
前の日の本、
その今日が10日だとすると、
はいはい、9日
のやつをベリってめくるじゃないですか、はい、でめくる前にまず読むんですね。
9日、
あ、昨日は外出しちゃいけなかったんだみたいな、
うんうん、
でベッドめくって、
うん、
でもめくるともうそこにある書いてあること読まないから、
10日のことは読まない、
読まない。もうだってめくったやつをくしゃくしゃって丸めてごめんポイってする方にも気がいっちゃってるから、だからいつもいつも前日の、メッセージを見て
る。いやだからそこで何も考えないの、前日の見てあ当たってるとかそういうのはないの。
ないですね、気にしないもん。あ、昨日は最悪の日だったんだとか、
だってあと血液型占いとか、いやちょっと占い信じてる人はちょっとごめんなさいね、これ数あるね、何億といる人がたった4パターンに分かれるってそんなありえないでしょ、
ね、そうですよね、うん、私もそう思います。
いやだから占いでも、例えばそのさっき言ったノブがやったのは生年月日名前、うん、もうそれがね、もう200項目とか入れて、うん、好きな食べ物とか、うん、好きな女性のタイプとか、うん、そういうのを200項目ぐらいで出た占いだったらちょっと信じたいなと思うんだけど、えと、うん、で、えとじゃない、何何々座、
星座、
星座占いでたった12個よ、うん、この何億といる人、う
ん、まあ、同じ人が起こるわけないのにね。 で、うん、でも、うん、でもやっぱりこう心理的にこう、あなたはこう、あなたはこう、あなたはこう、あなたはこうって分けてもらう方がなんかこう気持ちが納得できる敵みたいな。
結局占い信じるのは心が弱くなった時なのよ。何かこう不安があったりだとかね、うん、だから卑弥呼は国を治めれたんじゃないかなと思ってね。
なるほど、うん、
みんな不安でしょ、あの頃の人たち、
ね、不安煽る商法ですよね、うん、
いや勉強になりますね。
でもこれは絶対なくならないですからね、
うん、人間が生きていく限り、うん、欲がある限り多分ねこういうことはなくならないと思います、うん、
ということで、
ことで、うん、欲といえば、
欲といえば、
もう欲の塊ですね、これ。
本当ですね、これ。もう、うまいとこに着地させたなと思う。では、先週に引き続きですね、プレミアムシリーズ。
究極と思考の対決。
はい、今回は究極の方ですな。
第2弾。
はい、と前回がマルちゃん製麺の思考の一杯だったんですけど、
対して
今日のは、日清ラオウ。もうキングオブキングですよね、はい、まあ、まさしく東の横綱ですよ。
そうですね、
フカヒレスープ味。
いやちょっと違うんです、ここ読んでください、ここ、あ、
何これ、これこれこれ、はい、ラオウプレミアムフカヒレスープ、
プレミアム
なんですよ、いいですか、
はい、はい、そこがすごく大事なの
そうですか、
はい、なんでかというと、うん、ニシンラオウのこのプレミアムは、まあ、このまるで生麺のようなコシとつるみ、うん、もっちり感のある麺にこだわり抜いたスープと具材を合わせたいつもの日清ラオウカップ麺よりもワンランク上のシリーズなんです、これ。
はい、
だからいつものラオウのカップ麺あるでしょ、うん、あるの1個上なんですよ。
ラオウのを超えたラオウ、
海王
ラオウですよ、
海王、
はい、分かった、海王ですね、うん、フカヒレスープってありますけど、
はい、
いいですか、ラーメンさん、フカヒレって味ないんですよ。
そうですよ、
何フカヒレスープ味って。
ちなみにフカヒレスープ味なんですよ、それに入ってこれが、ね、フカヒレっぽいのが入ってます。フカヒレではありません、
ね、フカヒレ風の火薬はゼラチン加工品ですから、
ね、そうだから別にいいんですよ。
大丈夫ですか、なんか急になんかあのイミテーション感が出てきちゃいましたけど、しょっぱなから。まあでもあの攻めてる姿勢は非常に伝わってきます、
はい、
まずあの入れ物が八角形、
いや八角形でなんかデザインもこれ
凝ってますな、
でも高級高級、
もうあの龍が踊ってますよこのパッケージに、うん、
でもどっから見てもこれ、横から見ても、うん、上から見ても高級でしょこれ、
うん、あこのラオウってこうラオウって口の形のイラストが書いてある、
あ本当だ、
だからなんだって、
うん、なんでだろうね、
はい、じゃ あ
またパッケージに対してうるさく言い始めましたね
これ必要なのかな、この情報は。あ、蓋が変な風にめくれちゃった、うん、え、いいのこれ、急に、なんかちょっと先行きが怪しくなってきましたこの
プレミアム大丈夫か、
蓋が変な風に破れちゃった、うわ、なんかいっぱい出てきたよ、まず液体スープ、
はい、液体スープ、
お願い、お召し上げの直前によく揉みほぐして入れてください。ああ、はい、調味オイル。調味オイルの量半端ないですね。
油だけで結構な量だよこれ。
液体スープの同じぐらい量があります。うん、火薬。
火薬、はい。
あ、以上。
あ、粉末がないんだね。
ですな。うん、で、あのノンフライ麺の、うん、こう、あ、芸術的な造形ですね。この踊るように成形された麺でございます。じゃあまず火薬を。
踊るように。ちょっと見せる、あー本当だ、
うねりな、大きなうねりを伴って固められているフリーズ麺、フリーズドライ麺、あ、火薬の中から
フカヒレ、
フカヒレ風の何かが出てきましたよ、
どれどれ、あ、本当だ、
なんかビジュアル的には結構
いい、メーカーによるとですね、
フカヒレ具材はさっきも書いてあった通りゼラチンを加工したものです。なお本商品ではフカヒレ由来の原材料は使用しておりません。
はい、ですね、はい、フカヒレスープ味だな。
どういうことかというと、濃厚な鶏だしとオイスターソースをベースに、フカヒレを土鍋で長時間煮込んだようなとろみのあるスープ、上品かつ繊細な味わいという
ような。
フカヒレって、like、
フカヒレって煮込むと何だろう、とろみが出てくるのかな。
まあゼラチン質だからね。
ああ、まあそうですよな、うん、へえ、うん、まあそんなわけでラオウですけど、ラオウっていうとあれですね、常に時代の最先端に行ってきた、うん、一番お高いインスタント麺っていうイメージもありますよね、う
ん、なんかセルシオみたいですね。
ああ、まあそうですな
あ、今 LS か
レクサス
もうでもセルシオの方がイメージがあるんでなんかね
はい、ちょっとお湯入れましょうか。はい、じゃあ、こいつ5分ですね。はいはいはいはい、はい、5分経ちました。
さあ、いよいよプレミアムラオを作っていきましょうか。
プレミアムラオですよね、はい、さあ、どの辺がプレミアムなのかなじゃあ、蓋を取ります。あ、
お、
あ、なんかこの緑色の葉っぱがみずみずしい。
これはなんだ、
チンゲン菜か。で、キクラゲもいるし、うん、ちょっとなんか中華っぽいですね、これやっぱり、ね、なんか
あ、チンゲン菜、チンゲン菜、具材はですね、チンゲン菜、カニ風味かまぼこ、カニ風味、もう風味ばっかりだねこれね、
イミテーション
かな、ふかきれ風具材、うんうん、
ちょっとなんか大丈夫かプレミアムじゃあスープいきます。おお、なんかオイスターソースみたいな。お
いや、オイスターソースですよこれ。
いや、オイスターソースそのものみたいなスープですねこれ。
いや、これはただのスープでしょ。
しかもとろみ、
ここに
調味オイル、
オイル1袋分入れるんですよこれ。
なんだろうな、どんな
オイルだ。オイルだ、透明。よく揉んだ、なんか揉んだね。
え、よくわかんないけど、
まあ、先に入れると麺がほぐれません
うん、
味がない。ある、
ない、
うん、じゃあ本当にオイルだけだねこれ。
うん、
うん、
なんかバター、
あ
ー、バター
、ラード系でしょうね。
結構ラードだねこれ、
うん、
わ、口の中に残るなこの油。
さあ、できましたね。
さあ、あ、とろみが出てきたよ。
うん、
スープにとろみが出てきた。はい
はい、
じゃあ実食いきます。
自食、
トロトロのスープですな。なんかこれだけでもすごい高級感があるよ。
さあ、こっちは山岡陣営ですね、貝原雄山に対して。
明日またこの店に来てください本物のラオウを食べさせてくださいさあ、どうなのかな、本物のラオウ。ん、
何
か、何の匂いだこれ。
美味しい匂いなのかそうでないのか。
なんかね、ピーナッツのような。
あ、オイル系じゃない多分これ。
だからさっきのオイル舐めた味の匂いがしますね。じゃあスープいきます。ん、
うん、
初めて。
お、芸術を気になるかこれはぶっ壊し系かな、これ今までの文化を。
なんと表現したらいいのか、なんつかなこれ。じゃあ麺いきます。
はい、
うん、うん、フカヒレどこだ？あ、これがフカヒレ風。
いました、いました。うん、あれちょっと待ってください。なんか反応がいまいちですよ、のぶさん。
なんかね、新しいものを食べてる感じ。
うん。
ラーメンだっていうのじゃないですね。
ちょっと山岡四郎行き過ぎた感がありますかこれ。
でも未体験ゾーンです、うん、明らかに。
ということは食べ慣れていくと美味しくなるパターンですね、そのパターンは。ちょっともう2、3口食べてみてください。
うん、あ、でもチンゲンサイ嬉しい、うん、ほっとする、うん、あのね、うん、なんか普段行かない中華料理屋さんに行って、
うん、
で出てくる出てくる感じ。
普段行けない
、普段行かないね、あのちょっと行けない感じの、
あ、お高い
中華料理屋さんに行って出てくるようなイメージ、 ううようなイメージ、
うん、
うん、これはね、マルちゃん製麺が、うん、もう王道ド直球で来たのとは全く対照で、
うん、
あの未体験ゾーンに連れて行ってくれるような、
うん、
そういう一品です。もうベクトルが全く違う。どうぞ。
はい、では
あのね、フカヒレがどこにいたのかはよくわからないです。
まず、匂い、あ、なんかピーナッツ、やっさっき言った、
うん、
うん、うん、それからオイルの匂いですね、
うん、
スープの色はまあ濁ってる感じの醤油ラーメンの色ですね、ちょっと薄くて、スープにはとろみがあります、
うん、多分、ね、醤油ラーメンとかそういうもう例えじゃないと思いますけど、うん、中華料理の一品みたいな。
ちょっと行ってみましょうか。スープ、うん、あんかけだ、あん状態になってる、もう若干
とろっとろですよね、
うん、あー、あ、これはね分かりましたよ。そういう中華料理屋さん行くじゃん、よく行かない中
あまり行けない感じ、
行けないとこに行って絶対頼まないだろうなっていうところの多分味はこんなんだろうなと。あの酢豚とかそういうのはなんか頼むじゃん、なんか、
あ、もうねラメさん、そこじゃなくて
違うの、何、
ああいうところは多分その酢豚とか
もうないの
じゃなくて、なんかこう何々感じがなんかあの5つも6つも並んでるような感じの料理で、あ、まあ酢豚なんですけど、うん、実際はそういうあの難しい感じが並んでる食べ物のコースにあの最後の方に出てくるやつ、
はいはいはい、
っていうイメージ、
うん、うん、
どう、
うん、
いつになく難しい顔してますね、ラーメンさん、うん、
これはラーメンなのかって感じだね、ほんとも
はやそこですよ
ね。あのジャンクを求める方にはダメだね、これね。
違いますね。
うん。うん？なんだこれ。いや、ちょっと待って。まあこれ本気でインデックスなんで、ちょっと、
はい、
今までで多分一番なんか、期待値と食べた時のこの落差が、うん、ある商品かなと。ちょっと狙いすぎた感はあるかな、なんか。
あ、そうですか。どっちかというとがっかりしてる感じ。
うん。いや、美味しいかまずいかって別にまずくはないですよ、
うん、
特別美味しいわけでもなく、あれちょっと山岡これ、うん、フカヒレ
ラーメンさんがあのどう評価したらいいかわからないっていう顔をしてますね。なんかピーナッツ風味が漂ってくるのが不思議な感じ、
うんうん、なんだこれ、
なんかここまで来ると、
うん、
もはやこのノンフライ麺の
とかそんなんじゃないね、
そういうのは超越してますよね、
うんうん、
ラーメン、カップラーメンじゃない感じ、
うん、
あのそれこそ漢字4文字ぐらい5文字ぐらいのなんとかかんとか タンメンとか、うん、そういうイメージですよね。でも正直、
うん、
年末のあのアカデミーに、
うん、
先週のあのマルジャン製麺とこいつと、
うん、
どっちが候補に残るかって言ったら、
うん、
私は断然こっちのラゴです、
うん、うーあまあまあそれ分かる気もあ分かんない分かんないあのねまあいや後で総評もちょっと言いますけど、
なんか今日はいつになく間が多いな。
いやこれはちょっと本当皆さんに一度食べていただきたいですね。これは結構王者なのでどこでも売ってますので、ちょっと皆さんの感覚をちょっと聞きたいですね、うん、これ食べて。
なんというかカップラーメンじゃなくて中華料理を食べてるって感じですね。
中華三昧系に入るような感じだよね、どっちかというと、
うん、食べちゃった。
中華三昧、
はい、このカップラーメンインデックスの中に組み込んでいいかどうかすら考えちゃう問題作ですね、これ、
はい、
さて、あのではラオウプレミアム、
いや、今迷ってないですけど、一言で、
はい、
あのね、ピカソか小倉優子かで迷ってるんですよ。
そうですか。
どっちか選んでください。
ピカソか小倉優子、うん、
どっちか、どっちか一人で。
じゃあユーコリン。
ユーコリン、はい。もう不思議、もう不思議で分かんないもうもう分かんないこれ。いやちょっとこれね、あのこれちょっと問題作ですね、これ
問題作ですな。ぜひあのリスナーの皆さん、
うん、ちょっと食べてもらいたい、
体験してもらって、
うん、
これありかなしかって教えてほしいですね。
プレミアムよ、しかもラオウのあの美味しいラオウをさらに上をいったラオウで値段も高いんですよこれ、
うん、
そこでこれですよ。
なんかほら、うん、あの車を使って、
うんうん、
車をブーンって走らせて、
うん、
そのままもっとずっとずっとずっとそのまままっすぐ遠くまで行き着いちゃったのが先週の製麺で、
はい、
運転してたらブワーッと浮いてって空に飛んでいったのが多分今回のラオウみたいな。
で、であとここでちょっと、2週続けてやってきたこの、究極のラーメン対決、
はいはい、
東西対決、
うん、
総評をちょっとね、ロサンジンノブさんに、
はい、
ちょっと聞こうかなと。まあ、さっきも言った通り、
はい、
車を走らせて
走らせるか、まっすぐ行き着くか、うん、そのまま飛んでいっちゃうか、上に飛んでいっちゃうかっていう違いだと思います、
うん、ですね。まあ、ラーメンさん的に言うと、いやこれちょっともうラーメンじゃないね、このプレミアムの方は、うん、
ねえ、
うん、で、先週のマルちゃん製麺の方も、まあ、確かにプレミアムなんだけど、全部のマトリックスが高いけど何も突出してないのね。
うん、
うん、だから、ね、今回の対決はねちょっとなんかね、寂しかったですね。なんかわおっていう何か、あのテンションの上がるようなものがなかったというのが正直なところですね。いや、こんな
我々の、
うん、
我々のキャパシティが小さすぎて、
そうだから
理解できないところに行っちゃったこの人たち。
日頃ね、ど田舎にいるじゃないですか、僕たち、
うん、
が、もうなんか六本木とか行った時みたいな感じ、もうわけわかんない、もうビルは高いし、なんか歩いてる人はなんか、シュンとシャン、なんかね、うん、パッチリしてるし、
ね、
いやー、ちょっと参りました、
うん、参りましたです、
はい、
ごちそうさまでした。では、ラーメンに
ピケのコーナーですね、
ピケのコーナーですけど、
はい、
行きますか、
タイトルコーナーに入って、
せーの、
ラーメンにピケ。
ラーメンニキー K
というわけでこれ、今回、4本目ですね、取りだめの、
はい、
だからもちろんお手紙はありません、在庫
ゼロでございます。
ゼロでございますね、
お手紙ください、
はい、そんな中でですね、今日はラーメンさんの豆知識、
はい、何でしょう、
これはね、本当くだらないんですけど、みんなをびっくりさせれる、
うん、
まあ
芸としてもできるし、うん、みんなをちょっとびっくりさせるネタとしてもできるし、はい、何かというとわさびあるじゃないですか、うん、
わさび
ラムさんわさび大嫌いなんですよ、
はい、
辛いの、
は
い、ダメなんで、うん、わさびをスプーンいっぱい盛り山盛りにするじゃないですか。
しません。
じゃあするでしょ
、はい、
それをパクッと食べるんですよ、
うん、
どうなると思います？
涙が出るし、
そりゃもう涙はもうあれでしょ。それを一瞬にして止めれるんですよ、ラーメンさん。
やるの？やったの？
やったことあるんですよ。
は
あ、一瞬ね、ガーってなるんですよ。
うん、
だけど、あることをすると、ペッてなくなるんですよ、それが。
え？
だから、逆に、うん、こんなのも違うんですよ。逆にあることをしてから、うんうん、わさびを食べると、うん、何にも辛くないんですよ。
へぇ。
だから、よく、わさびを大量に食べなきゃいけない罰ゲームの時によ
くってそんなんないですよ。一生のうちで何度もないですよ。
あの出川さんとかね、はあ、ああいう加納英子さんみたいな、うん、ああいう人たちがよく番組にやるじゃない、
はい、
それしとけば、うん、あとはリアクションだけなんか頑張れば体的なリスクはない。
はい、
それ何かというと、うん、マヨネーズなの。
ん？
わさびを、うん、例えば食べるでしょ、うん、口いっぱいに、うん、そうするともううわってくるのよ、うん、もちろん鼻ツンってくるけど、はい、そこにマヨネーズを食べるの。スプーンいっぱい大さじ1杯ぐらいでもいいから食べると、
あ
でクチュクチュって口の中に広げると、うん、一気にその、わさびのツンも辛みも飛んなくなっちゃう。ヒュッて、どんな成分がするかわかんない。油
がやってみたことあるんですか？
あるある、もう何回もある。
何回もやったの？
うん、ついこの間正月もやった。
なんで？
正月もみんな集まって、親戚集まって、
はい、
お寿司をほら、
うん、
買ってくるでしょ、
はい、
そこにわさびがついてるじゃない、
うん、
知ってるこれっていう感じでやるんですよ。
やるの？
うん、で親戚の子供に向かってやったんですよ、うん、すげーってやってラメさんヒーローさん。
でも確実に辛ダメージ受けると思いますよ。
いや別に何ともないその後は。
刺激成分です
か、ね、いや刺激を、ま、閉じ込めたままずっと排出。
ああそうですか。
だからわさびを先に食べてマヨネーズ食べるとガーってなったのが消える、うん、だけど順番逆にする、
うん、
マヨネーズをまず口の中に頬張らしておいてからわさびを食べると全く辛くなる。だからね、皆さん宴会で困った時、一発芸で困った時に最初に口にマヨネーズを入れといてから、はい今から僕わさびチューブで飲みますとか言ってギューってやってやるとすごいってなるのでぜひ皆さん試してください。
ゆい子はあまり真似しない方がいいかも
しれない。いや真似しても大丈夫ですこれは。はい、
はい、じゃあエンディングです。
はい、エンディング。今日何話しましたっけ？
占いだ。
あ、占い。
占いだ。
うん。
まあ占いもほどほどに。
まあ当たるも発見、当たるも発見ですからね、占いはね。
どうしたの？発見って八つの方向なんですね。つまり八角形。ほら。
うわ、
ほら。
すごい。
うわ、
うわ、このラオウのね、今日のこのラオウプレミアムの丼はなんと八角形。
1、2、3、4、5、6、7、8。
うわ
あ。うわー恐ろしい。
ちょっと。その占いさん分かってたのかな今日これやるって。
怖
い怖い、皆さん占いは本当ほどほどにしてください。
はい、ということで、
また来週。
今週もお届けしました皆様のお相手は、
占い信じることだけ信じたいと思います、ラーメン大好きラーメンさんと。
はい、それでも早く帰ってハイボール飲みたい私の部がお送りしました。また来週。
また来週。さよなら。ありがとうございます。